高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。はい、こんばんは、高橋ふむみでございます。2月4日火曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。もう最近っていうか、もうちょっと前から、左肩が痛いでございます。50肩でしょうかこれなんかなかなか治んないみたいなんですけどもね、まあ本当に痛いんです。なんかいい方法あったら、あのメールとかくださいまあそんなことはとてもいいんですけど、今夜もね、張り切って行ってみたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、始まっちゃいましたけどもね、なんだか何やら、ゲストの方いらしてるんですけども、あれあれ、
T 君という、まあその時分でまだ20代の前半だったと思いますけれども、若い男の子がありましてですね、聞けば船乗りさんのお仕事に疲れて間もないということだった。この T 君というのが元来非常なオカルト好きなんですけれど、ある時お仕事がお休みになりまして、船が港に着いた。で、高校時分から仲の良かった米根君という友達に迎えに来てもらおうってんで、車で呼び出したわけでございます。呼び出したってもその地元が非常に遠くにありましたんで、車で数時間かかるようなところなんですよ。で、この米根君というお友達はってと、港からその数時間離れた地元にいるという、そういう距離感にあったにもかかわらず、T 君とあんまり仲が良かったもんですから、断りきれずに迎えに来たという。おお、おお、本当に来ると思わなかったよ。お前来いって言ったじゃないか。いいよいいよ、行こう行こう、もう時間なくなっちゃうから、なんてんで。で、この米根君の運転してきた車の助手席に乗っかって、地元に帰るということになったわけですが、なんせ久しぶりの丘でございますから、途中でご飯を食べよう、酒を飲もうってんで。で、いい加減 T 君は盛り上がっちゃうんだけど、米君の方はってと運転しなきゃいけませんので、それはもう、シラフでという。こんな不平等はありませんけれど、この米君ってのは人にいじられるといくらか生き生きしているというような男でございました。したたか、T 君はお酒に酔って、助手席で管巻きながら、あとはひたすらに一本道、田舎のところをずーっと、走っていく最中に、ふと、どうにかヨネをからかってやりたいなと思いつくわけで。で、どうからかうかって言うと、ヨネ君は大の怖がりですから。あ、ここは一つ近くネットで読んだ、ある怪談話をもとに、同じようなことを仕掛けてやろうとした。二人組の男がいる。一人は非常な怖がりで、もう一人というのが、この怖がりの男をどうにか驚かしてやろうってんで、見えもしない幽霊が見えると騒ぎ出す。ああでもない、こうでもない、そこに見える、ここに見えると翻弄しながら、この怖がりの男を山奥まで連れて行って、で、一人そこに友達を残して、てめえは帰ってきちゃうという。途中までは幽霊お化けが怖いと聞かせておきながら、実は、人間の腹の底が一番怖いという、そういったジャンルの怖い話だった。もううずうずしてきてどうに、おい！なあ、ヨネ。
何？
あのさ、ほら、あそこなんか見えない？あの道の脇のところにさ。
あ、女だ！え、どこ？何？ほらほらほら、倒れた！おい、ちょっと車止めろ！うん、
ぎゅっと車が止まる。もちろんそんな女はおりませんけれども、見えているふりです。わざわざ T 君車降りてって、意もしない女性を抱き起こすふり。車に連れてくるふり。後ろの座席を開けて、大丈夫？うん、頭打たないようにね。いいよいいよ。途中だから送ってくよ。バタン。
おい T、お前何やってんだよ。
何やってるも何もほら、女の子怪我してるしさ、あの聞いたらうちそばだったから送ってよ。
お、マジ言ってんの？
いいから出せって。
うん、わかった。
そろそろそろそろ車が走り出す。そっからあとはデタラメに右だ左だと道案内をしていきますが、ああ、これはどっかでネタ明かしをしなきゃいけません。 山に置き去りにするわけにいかないわけですから。どうしようかな、うんと驚かしてやりたいなと思ったとき、都合よく行き手の右手のところに、ボロッボロの離農した農家さんの小屋でしょうか。こんなものが見えたもんですから。おい、よね、あそこに家見えるだろ。
うち？
あの小屋？小屋って言うのはお前失礼だな。あそこだよ、あそこ。あそこだって言うから止めて。
わかった。
きっと車が止まる。T 君念が言っておりますから後ろに回って、座席、女の子を連れ出すふり、小屋の前まで行ってわざわざ大きな声で、うん！大丈夫？気をつけてね。じゃあ俺たちもう行くからね。またね！もう、笑顔が顔の端に浮かんで仕方がない。どうしよう。車に戻ったら種明かしだ。どんな顔するかな。助手席にバタンと乗っかった瞬間に、ポンと車がものすごい音を立てて急発進。って、おーま、危ねえな、何してんだよって言ったら、ヨネ君が、やばいやばいやばい、お前なんであの女乗せたんだよ。
え？
誰もいなかったんでしょ。いやいや、実はヨネ君には見えていたそうでございます。見えていなかったのは T 君ばかり。危ない女だと思って避けて通ろうと思ったら、その生きていない女を後ろの席乗せちゃった。でたらめに道案内かけられていると思っていた。いや、ちゃんと後ろに乗っかった生きていないその女が、次を右左と案内をしていたそうですよ。ヨネ君怖がりだったのは見える人だったから。マジかと思った時に、ヨネ君ルームミラーをちらっと見ると、あ、やべ、ついてきてると言った。T 君もひょいっと見てみますと、今通りすがったあの小屋の前で、異様な形に首のひしゃげた女が頭前後左右にガーッと振りながらトーン、トンと追いかけてくる姿があったそうでございます。
いやー、おーどういうことっすかこれ。めちゃめちゃ寒いのになお寒くなったじゃないですか。ちゅうわけでね、もうのっけから恐ろしい話をお聞かせいただきましたけど、本日のゲストでございます、怪談師の白谷渡さんです。ありがとうございます。
お耳の恋人、怪談師の白谷渡でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやいやいや、白谷さん来ていただきました。ありがとうございます。
こちらこそお呼びいただきまして。いやー、もう
のっけから、ほんと寒い夜がますます寒くなるような、この時間帯に。
だってやれって言うんだもん。
まあそうですよね。そうですよね。
5分でやろうと思ったけど、どうしても5分じゃまとまらないんですね。
まあまあ、でもね、あの、聞きたい、あの、リスナーの方いっぱいいらっしゃいますんでね。僕が一番聞きたかったかもしれないですね。
ありがとうございます。
は
い、
あの、ほんと、白谷さん、皆さんね、ご承知の通り、怪談師、今ね、絶賛、大活躍中の怪談師でございますけども、あの、僕、ほんと大好きなんですよ。あの、ちょっと、あの、打ち合わせでもお話ししました
けど。はい、ちらっと伺いました。
ほんとに、何がやっぱり好きかってね、やっぱり、今ね、皆さん聞いてもらいましたけど、やっぱ聞きやすいんですよ。すごくですね。これがね、あの、なんでかなって僕もいろいろ考えたんですけども、
はい、
考えた結果、出た言葉がですね、ことがですね、うん、白谷さん北海道出身なんですね。
さようでございます。
私もなんでございますよ。
ねえ、
やっぱりね、北海道の人はね、やっぱりお話うまいし、ね、悪い人いないって言いますから。
いない。
ですよね。
いないですよ。悪い人いない、ね。話もうまいし、飯もうまいしね。
飯もうまいしね。
いいとこしかないです ね、北海道はね。
もう、そう、白谷さん、小樽ですもんね。
小樽でございます。
僕は函館なんですよ。
おなじみの友達ということで。
ねえ、もう、小樽いいですよね。僕もあの、札幌で、あの、仕事してたことがありましてね。
あ、何年か。そうみたいですね。はい、
その時に、うん、小樽はよく遊びに行ってましたね。
ああ、はい。デートスポットでございますから。
そう、好きな女もいましたしね。
そこえぐってく。
そこね。
ゴリッゴリほじくってくの大好きですから。
いやいやいやいや、まあね、小樽も本当美味しいし、食べ物ね。
そうですね。今女性の話だったからね、
うん、
美味しいってどうしようかなと思ったよね。
すぐ切り替えましたけどね。
どっちで行こうかなと思ったけど。
いや、
すぐ食べ物がね。
はい、食べ物美味しい
ですね。美味しいですね。
はい。だからもうね、本当に北海道、同郷ってことで、やっぱりなんか俺、ね、テレビとか DVD とか、
はい、
ね、YouTube もやられてますけど、
はい、
ね、チャンネルもやられてますけど、それを見たときに、うん、なんかこうピピッと来たんですね。これでこう、調べしたら、いや、おったる出身じゃないですか、みたいなね。
そうなんでございます。
そういうことでございますよ。
もうね、 これ言葉の端々、イントネーションとかにね、そうですね、どうしてもね、にじむんですね。
出ますね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
で、東京弁でもないしね、うん、江戸弁でもないし、で、かといって北海道弁でも面白なくなってきちゃってるんですよ。
そうですよね。
多分、どこのイントネーションだかちっともわかんないよね、うん。自分では。
そう。でも、あの、やっぱ僕なんかも、うん、なんかこう、かっこつけて話してますけど、はい、やっぱり、たまーに自分の放送とか聞くと、うん、あれこれなまってるよ、ここ。これ北海道の人の話し方だよとかあるんですよね。
ただ北海道の、うん、なまりというか、はいはい、あったかみがございますでしょ。
そうですよね。
寒いところなんでね。
はいはいはいはい、はいうん。そんなね、白谷さんは、だって劇団やられてたんですもんね。
そうです。
有名な。歌たね。
もう怖いよ、ね。どこまで調べられちゃってんね。
いやいや、多分ネットなんか見ると未だにね、あれもうなんか休止してるみたいだけど、どうなってんだみたいな。
昨日
も。
どこまで調べたの？
昨日見ましたよ。そしたらなんか劇団関係者ですっていう人がなんか、ヤフー知恵袋かなんかかな書いてて、白谷の首根っこを捕まえれば済むことだみたいなことなんか書いてましたね。
いや、怖い怖い怖い怖い怖い。急に手汗が半端ないことになってる。
でもね、本当にネットなんかね、僕はもちろん舞台、見させていただくことはないんですけど、うん、ネットで調べた限りで、やっぱかなり有名な、ね、人気の劇団だったらしいじゃないですか。
とんがってましたね。だからその、多くのお客様に来ていただけるとかっていうことはどうだったかっていう、はい、まあ、ちょうど私の頃ってのが、はい、名前出しちゃっていいのかな。はい、今全国区になりました、ナックスのお兄さんたちとかね。
はいはいはい。
で、大泉さんたちと、はい、まあ、鈴井さんという方がやってらっしゃるオーパーツとかね。今も続けてる稲田組さんとか、そういうような大手の劇団さんっていうのはもう本当にダーッと伸びてる時期でしたから。うん、
なるほどね。
ただ、その中では毛色がやっぱり少し、はい、うちは違っていたんで、ね、そういった意味でいくらかその時代に目立った部分はあるかもしれませんですね。はい、
もう城谷さんの主催の劇団でいらっしゃいますから、はい、タイトルが長いとかね。そういうことですよね。
ねえ、ちょっと待って。おい。もう最近自分でも怖くて調べてないような情報がゾロゾロ出てくるっていうか
僕一応パーソナリティだからやっぱりこう来たゲストさんにちゃんと失礼のないようにねいろいろお調べしてるんですよく言われますなんでそんなこと知ってんですか
これ今朝のね、はい、朝飯まで全部調べられてんじゃないかっていうい
やいやそこまではないですけど
そのぐらい今ちょっとヒヤヒヤしておりますですけれども、
うん、なんか女装されてねOL みたいな感じのお芝居もされてましたね。二人芝居みたいな。
あれでも、ふぐみさんもほら、お芝居をなさいますね。はいはいはい、俳優さんで、はい。大先輩なんですけど。あれね、うん、面白いんですよ。はい、60分間、はい、オールアドリブなんです。
あ、そうなんですか。ええ、ミス。
そうです、ね、そうです。
してます
よ。わー。ツーマン。そう、ミスツーマン。
してますよ。
そう、はい、4年に1回だから、オリンピックだねって言って。ええで、はい、2回やっとしばらくなくなっちゃったんですけど、はい、あれはね、60分間お互いに、人物の名前だけ決めてあって。
全部
全部です。で、はいはい、先行後行だけ、はい、舞台上でそれもお客様の前で、はい、こうカード引いて決めるんですよ。
はいはいはいはい、
で、先行の人間が動線引くんですよ。
へ
ぇー。で、後行の人間がポンって入ってきて、はい、で60分回すんだけど、でもなんとなく終わっちゃうっていうんだとパッケージにならないじゃないですか。はいだから強引に60分自分たちでどうなるか分かんないか展開していきながら、ええ、最後の最後ちゃんとオチがつくんです。
はあ。
これ1日3回しやってましたね。
本当ですか？じゃあ3回し全部違うんですよね。
全部違うんです。
内容が。
全部違うんです。これは面白かったんです
よ。やっぱりだからほらね、ネットに書いてるように、うん、なんで休止してんだみたいなね。そんな話つながるわけじゃないですか。
そっとしといてくれよってやつ。
いやいやいやいや。どうしちゃったんですか？それでなんか、今怪談師やられて。ちょっとザクバラにね、ザクバラにちょっと聞いてますけど。
なんでしょうね、うん、15から芝居を始めて、はい、で、20歳で劇団立ち上げて、11年その劇団を自分でやったんですけど、はい、なかなかその北海道という土壌で、うんうん食べていくということに直結できなかったんですね。はい、で、11年やって、簡単に言っちゃうと疲れちゃったんですよね。
はい、
で、もうヘゲヘゲになっちゃったし、はい、体も動かなくなってきちゃったし、
はい
なんか、普通の暮らしをしたいなと思ったんですよ、ただわがままだったってだけなんですけど、それでもう表方のお仕事はやらないというところまで自分で決意をして、ただ解散ってしちゃうと、はい、またやりたくなることあるかもしれないから、はいはい、それで無期限休止ということで、
だから皆さんね、書かれてるんですね。
そうなんです。
いつ始まるんだろうみたいな。
そう地元では白谷死んだ説がね、3回ぐらい流れて。
僕のところにちゃんと向こうから連絡が来ましたよ。あの、白谷さんがお亡くなりになったそうなんで、っていう。いやいや、誰に電話してんだお前は、みたいな。そういうことありましたけどね。
じゃあもう、もしかすると、ね、何年間後には。また。
最近またチラチラそういうね、欲は出てきてますよね。お芝居やっぱ面白いですよね。
うん。やっぱり、あれだと、だから、白谷さんの、あの、階段のお話を見てると、はい、やっぱり芝居をずっとやられた方なんで、まあ僕もちょっとね、本当に少しか感じてないですけど。
またまたご謙遜。
いえいえ、それで、やっぱりね、あの、目線が、すごいです。あの、僕から見ると、あの、こう、普通に階段をお話してるんですけど、もうやっぱり芝居入っちゃってるんですよね。特に女の人の役とかの目線とかがやっぱりすごいなと思うんですよね。
はい、あんまり自分ではね、意識してないんですよね。はい、
出ちゃうんですよね。
だと思いますね。
だから多分そういうのを含めて、やっぱり語り口調もやっぱり素敵ですし、うん、それで聞きやすいっていうのもあるのかななんて。
ありがとうございます。なんか楽しんでいただけるっていうのはすごく嬉しいですね。
なんか、ちょっと落語のね、なんかニュアンスもちょっと、よく言われませんか、
はい、言われます。ね、意識的にというか、
独学が理由で。そうなんですか、だから、本格的になんかね、落語、逆に階段の怖い話じゃなくて、もちろん面白い落語のお話もされても全然もちろんガンガンいける感じですもんね。
実はちょろちょろ。
あ、やられてるんですか。あ、そっちも聞きたいな。
何でもやでございます。
いいですね。まあ、あれですよね、本当に、はい、まあ、今ね、劇団員、劇団を主催されてからこう、ね、何かの表紙で階段しに、まあ、細かいことちょっとまだね、聞いてないんですけど、まあ、まあ今聞こうとは思うんですけど、はい、まあ、その中、まあ、やっぱり今イベント結構中心にやられてるんですかね。
はい、そうです。
はい。キンキンでなんかイベントってあるんですか？
キンキンと言いますか、毎週ですね、水曜日に、定期的に、新宿の歌舞伎町というところで。
知ってます。アライズ。
そうなんです。
前の館。
はい。
いつも、毎週水曜日オープン、19時半。
そうなんです。
ショーが8時からですね。はい。20時から。で、入場料プラス飲み放題付きコース6。予約締め切りは来店希望日の前日21時まで。はい。怪談師、白谷渡による怪談独演会。これ毎週やられてるんですね。
毎週やってる。ご予約があれば。
あ、そうなんです。
大変なんですから、これが。
なかなか。
本当に、新宿の歌舞伎町ってただでさえね、ちょっとゾクッとするような街でしょ、
はい、はい、はい。
そこの地下潜ってかなきゃいけなくてね、はい、店の扉が重いんだ、これ。
そうなんですか。
オープンって書いてあるのに、大の男がね、ふってこう、ちょっと声出さないと開かないぐらい重いんですよ。そうなんですか。そうなんです。下手すると、スタッフの方が多いんじゃないかっていうような声が続いたりしてますけど、
はいはいはい、
逆にね、ぐっと近い距離で、
そうですね、
少人数で、聞いていただけるという。
もう、ほぼほぼ、もう、マンツーマン的な。
もう、さようでございます。
いいですね。
一人占めでございます。
いいですね。皆さん、はい、ぜひね、毎週水曜日。これね、歌舞伎町の、アライズ前の館、インターネットカチカチってやっていただけますね。詳しい情報出ておりますんで、ね、はい、ぜひですね、皆さん、水曜日でございます。
はい。
行ってください。
あと一つだけいいですか？
どうぞ。
3月から、全国ツアーに出発させていただくことになりました。
いやー。
ありがとうございます。
これも、北北海道から、
南は沖縄まで。
沖縄まで。
はい。はい、13箇所回らせていただいておりまして。
素晴らしい。
そういうことになります。
これは詳細はもう、白谷さんのツイッターとか、は
い、SNS を見ていただいて、あと、ホームページも、はい、今、簡単なものを立ち上げたので、
なるほど。
なかなか出てこないかもしれないですけど、はい、ちょっと調べていただくと。
わかりました。じゃあそちらでも詳しい情報が随時、アップされるということ
ですね。アップして参ります。
素敵でございます。それでね、まあ前回からちょっと始まったんですけど、
はい、
ゲストの方の、
はい、
おすすめの曲というか、
はい、
ね、思い出の曲を一曲語ってもらうということなんですけどね。どういった曲が？
私は、
はい、
1970年代にご活躍で、うん、まあもちろん今も現役ですけど、はい、チューリップという、
チューリップね、
はい、グループがあって、
ザイツさんですね。
ザイツさんです、はい、私が中学校の時に初めて買った CD、これがチューリップさんで。
なるほど。
今も大好きな、はい、グループで。
じゃあ、チューリップさんの曲をということですね。
さようでございます。
曲紹介いただいてよろしいですか？
はい。チューリップさんで、サボテンの花。
はい。ありがとうございます。本日のゲストは、怪談師の白谷渡さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、でもあれですよ。もう次回も来てもらわないとダメですからね。
あ、もう次回どころかずっと来ます。
あ、そうですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おつまみ、おつまみミュージック。
はい、前回から始まりました新コーナーおつまミュージックでございます。私高橋文美が毎回独断と偏見で国内外問わず素敵な楽曲を紹介するコーナーでございます。
はい
はい、あ、しんでくん、
あ、しんでございます、
よろしく、始まっちゃいましたよ、また
先月続きよろしくお願いいたします、
よろしく、
おつまミュージック、
はい、
今夜は、
はい、はい、今夜のアーティストはカッツェ、
あ、カッツェ
知ってますか、
知ってる
ねえ、
兄貴が
そうそう、
楽曲のボックスが当時テープですよ、
うんうんうん、
僕はそこごちょごちょ触ってたらありました、カッツェは、
ね、
はい、
これね素晴らしいバンドなんですよ、
はいはいはいはい、
1986年結成したんですけどね、
うん、
デビューが88年、
カッツェ、うん、
ほんでね2年半しか活動してないんで、
はいはいはい、
で解散しちゃったんだよね、
すごいスローバラード大好きな曲あったんですよね、
あ、本当、
はい、
まあね、本当に2年、さっき言ったけど2年半しか活動してないんだけどね、
はい、
4枚もアルバム出しててね、
あ、
まあその、ライブパフォーマンスがすごかったりね、テクニックもすごかったんでね、確固たる地位を築いてたんだけどね、
はい、
で誰もが確信してもう大ブレイク、
うんうん、
目前に急に解散しちゃった、
うん、今何されてるんですかね、
今ね、ボーカルの中村さんはね、
はい、
アコースティックでソロで、
あ、そうだ、続けてらっしゃるんですね、
全国やってますよ、うん、ちょっとね病気したりしてましたけどね、
はいはいはい、はい、
まあね、本当に俺のバンドでもね、
うん、
あのセカンドアルバムのタイトル曲ステイフリーっていう曲をね、
はい、
カバーしたりしてるんですよ、大好きで、
なんかやっぱこう伝説のバンドって、
う
ん、いうのふさわしいような、
そうそうそうそうそうそう、
なんか雰囲気ですよね、
そう、
その短さというか、
そうそう、だからね、うん、なんか、うん、結構そのアイドルっぽくね、デビュー当時アイドルっぽい感じだったんだけどね、バンドのね、
はい、
アイドルバンドみたいだったんだけど、そういうのがすごい本人たち嫌で、
はあ、
わざとなんかそれをこう打ち砕くような、
はあ、
なんかパフォーマンスとかさ、インタビューとかでやってたんだよね、はい、結構ね、違うぜみたいな、
なんかあれっすよね、うん、今あのアーティストなんかこいつ車に構えてんなと思う子はいますけど、
う
ん、昔の人の方がもっと広かったというか、
マジだからね、そう、マジだから。あれ、キャラじゃないからね。
そうですね。
そうそうそうそう。
上田さんだって多分、今の若い子ひでえなって言ってたり思ったりするんだけど、多分自分が同い年ぐらいの時は もっとひどかった。
いや、そんなことないよ。そんなことないって。
なんかそんな感じがしますけどね。
ねえ。
はい。
はい。じゃあね、はい、そんな彼らのね、大好きな彼らの。
久しぶりやー、ね、カッツェ、
名曲の中から、
はい、
やはりこの曲、カッツェで、Stay Free!はい、そろそろ番組お別れのお時間が近づいてまいりましたでございます。ね、白谷さん来ていただきまして、寒い夜が本当にますます寒くなっちゃいましたけどもね、まあその後のねトークはねご機嫌でございまして、さすが北海道東京ということでございます。まあね、次回も来ていただけるということで、ね、もっと突っ込んだお話聞きたいと思いますよ。はい、勝手に聞きやがれ。次回の放送は2月18日火曜日20時からでございますね。まだまだ寒い日続きますんでね、皆さん風邪などひかないように、ぜひですね、うがい手洗い、これ重要でございます、よろしくお願いいたしますよね。はい、そんじゃ高橋文美の勝手に聞かれ、お相手は高橋文美でございました。そんじゃね、バイバーイ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。